昨日は久しぶりに倉敷中央病院の呼吸器内科の診察を受けることができました。昨日もお話ししましたように、行きがけはバスと電車で行ったんですが、そのバスがですね、行ってみましたら時刻表が変わってまして、5月に改定したということで、やっぱりバスが減っておりましてね、乗りたいバスがありませんでした。しかし一つ遅れて30分、その8時、この間まで8時1分の新倉敷行きがあったんですけども、なくなってましてね、そこに書いてあったのがちょっと古いやつだったんですけども、35分ぐらい、30分遅れの分がまあありましたので、それに乗っていきました。そうしましたら、時刻表の予定通りには行かないですね。信号でよく止まりますし、また結構利用者がありましてね。私はその点嬉しかったですね。このバスを利用している方がいるということはですね。以前乗った時よりなんか乗る方が多いように感じました。そして、時刻表よりはだいぶ遅れて9時に着いたんですね。9時に着いたんですが、9時3分発の上りの電車がありまして、ちょうどそれに乗りまして、満員でしたけどね、ちょうど私が座る席がありまして、倉敷まで行かせていただきました。倉敷に9時15分ぐらいに着きまして、そこから久しぶりにまた歩いて倉敷の商店街を歩いて、倉敷中央病院に行きましたね。そうしましたら表示がありましてね、なんと倉敷中央病院まで750メートルしかないという、私はもっとあるのかなと思ってました。それ見て元気になりました。あ、なんだ750メートルしかないんかと思いましてね、それで、商店街を歩かせていただきました。ちょうど9時半からの診察だったんですが、9時25分ぐらいに着きまして、すぐに血液検査をしてですね、いろいろ諸手続きをして、診察の方もですね、10時半の予定でしたけど、10時35分ぐらいにはもう診察をしていただくことができました。実に昨日はその順調に行きまして、支払いの方とかですね、あるいは難病のその診断書の手続きとかですね、いろいろあったんですけど、野村さんに10時半までに来ていただくようにお願いしてたんですが、10時20分に終わりまして、ひょっとして野見野さんのことだから早く来てるかわかんないのと言ったら、もう来られてまして、ありがとうございます。駐車場のその、駐車の券をですね、すぐにポンとスタンプを押していただいて、駐車場に帰らせていただきまして、それから、車で一緒に帰らせていただいたんですが、そのみちみち話したことなんですけど、こういうことがたびたびあるとですね、やっぱり人に迷惑をかけるな、で、野広さんはまあ車屋さんの仕事されてますから、野広君なんか掘り出し物の軽音でもいいから車があったら1台頼むわって言ったんですね。まあ、つまりその新先生がこういう今ボランティアとかいろいろ出かけることが多いんですよね。そうすると私の足がないという、でバスを使うということは私は別にロックじゃないんです、協力したいぐらいですね、みんなにバスに乗りましょうという運動したいぐらいの気持ち持ってますからね、バスに乗ることはやぶさかじゃないんですけども、やっぱりいろいろその不便が多いですね。まあ、昨日は野広さんが休みだったということもあるんですけど、ちょっと好意に甘えてしまったんですが、家内が頼んでくれたもんですから、そういうことで昼にちょうど10人に帰らせてもらったんですけど、そのみちみち話をしたことですけど、有名人がですね、免許を返納したという高齢者の事故が多いということでね、しかし考えてみたらその有名人はですね、自分が運転しなくても運転してくれる人がいるんですよね。で、我々はそういかないわけです。非常に厳しいなと思うんですよね。免許を手放す方が安全は分かってるんだけど不便になるという、バスももうだんだん減ってきてるという現実が、で誰かに頼むとその迷惑をかけるというね。まあ野際 人さんはいい方ですから迷惑とは思ってないと思うんですけど、それにしてもやっぱり迷惑ですよね。せっかくの休みの日に時間を取らして、しまうというようなことでね。でまあ私が仮に軽の1台買いますと、それまた維持費がかかる。でまた余計その事故の心配が起きる。もう年寄りがだんだん免許返納してるのは、なんで新しい車買うんだろうというようなねことになるわけでありますが、今いろいろ日本の政府の在り方問題になってますけど、年金問題にしてもね、言うことはいいこと言うんだけど、実際がなかなか伴わない。でこの交通についての問題もですね、年寄りに免許返納しなさい言いながら、そういう公共交通が整備されてない。まあ、広野君のところみたいに駅のすぐ近くにあるような人はね、便利でいいと思うとこ行くんだろうね。しかしちょっと田舎に入った人はもう乗り物がないとどこも行けないということになるんです。難民という、いわゆる交通難民というようなことが今言われるようになりました。これ本当に考えていかないといけない。口に誠を語りながら心に誠のないようなことではいけないと教祖もおっしゃってますが、政府もですね、私たち人間国民もですね、言うことは立派で、やることは伴わないというような日本人になったんじゃいけないと思うんですね。今のところ日本人は世界中の人たちから尊敬されるような、日本は素晴らしい国だ、日本人は素晴らしいと言われてますけど、これこのままいくとちょっとがっかりされるんじゃないかと思うんですね。日本に実際行ってみたら日本は大したことない、そういうことになったんではいけないと私は思うんですね。お互いも政府を批判したりするだけでなくて、自分自身が言ったことに責任を持つ。口先だけでいいことを言ってやってることはデタラメようなことにならないようにしなければいけない。口に誠を語りながら心に誠のなきこと、それではいけませんよという教祖様の教えをね、もう一度かみしめたいというふうに思います。はい、ようまいでございます。